先週に続きまして、ローマ人への手紙の12章、先ほどは2節を読んでいただきましたけれども、この12章が開かれています。先週はですね、1節から礼拝を捧げるということ、それは私たちの体を捧げるということなんだ。体というのは私たちの考えること、思うこと、行うこと、生き方、いや私たちの存在そのものを捧げるということなんだ。礼拝は出るものでもなくて、あるいはまあ守るという言葉、守るという言葉は半分でしょうかね。出る出なかったというものではない、捧げるものなんだということを話をしました。続く2節を読んでいただきましたけれども、今朝はですね、この12章の1節と2節をもう一度1節も含めて、ちょっと違った角度からこの12章の1節と2節を考えてみたいと思うんです。今朝はですね、まず皆さんと一緒に一つの場面を考えてみたいと思います。皆さんは船に乗って旅をされたことがあるでしょうか。まあ、船に乗る機会というのはあまりないかもしれませんけれども、私はですね、東京からこう北海道に行ったり、あるいは沖縄に行ったり、船での旅を何度かしたことがあります。まあ、船に乗るためには海に行くことが必要です。一つの場面とは、今ですね、皆さんが目の前に海を眺める港に立っている、そんなことをですね、考えていただきたいんです。目の前に海を眺める港に立っています。何のためにか、ただ海を見に来たということではなくて、船を見に来たということでもない、潮風に当たりに来たのでもなくて、目の前には一隻の船が止まっています。皆さんはこれからこの船に乗り込んで旅に出る、このためにこの港に立っています。さあ、出発の時がやってきました。いよいよ乗船の時間です。そして未知の旅へと出発する時です。あなたが乗り込んだのを確認して、船はゆっくりと岸壁からその船体を離していきます。とうとうあなたはいつ終わるかわからない旅へと船出をしました。いつ終わるかわからない旅へと船出をしたあなた。私たちの信仰の歩みはですね、私たちの信仰の歩みは一生をかけて続ける旅、一生をかけて続ける旅に例えることができると思うんです。それはですね、ちょっと仙台まで行ってきますというようなですね、日帰りの旅行でもなくて、あるいはですね、アメリカに行ってきますというような海外旅行でもないんです。それは一生をかけた旅なんです。この旅のために船出をしたが最後、いつその旅に終わりが来るかわからない。しかしその旅に終わりが来る、それは私たちが生涯を終えるその時なんです。パウロが書きましたこのローマ人への手紙を旅ということに当てはめて考えてみますならば、パウロはこのローマ人への手紙の1章から11章まで、1章から11章までを通して、私たちがどのようにしてこの旅、この生涯の旅のチケットを手に入れることができたのか、言い換えるならば、私たちがこの旅のために必要なチケット、イエス・キリストによる救い、行いによるのではなくて信仰によるこの救い、新しい命というものをどのように手に入れることができたのか、手に入れることができるのかということを説明を続けてきたのが、ローマ人への手紙の1章から11章までの内容です。誰もがこの船に乗れるというわけではないんです。新しい命を与えられたものだけがこの旅へと船出をすることが許されるんです。そして続くこの12章からこの箇所に記されていますパウロの言葉は、始まったその信仰の旅、この信仰の旅がどのようなものなのか、そしてこの旅の目的は一体 何なのか、その目的を果たすためには一体どうしたらよいのか、そんなことを私たちに説明をしてくれる言葉です。この礼拝に今朝集いました皆さんは、もうすでにこの信仰という旅に航路に進み出した、つまりすでにイエス・キリストを信じて信仰の歩みを続けている方が多いと思います。あるいはですね、今港に立って自分も今この船に乗るのかどうか、本当にこの岸を離れて信仰の旅へと出発しても良いものかどうか、そのように思案をしている、考えているという方もおられるかと思うんです。今週は先週の12章1節に続く12章2節、この1節と2節からご一緒に、この信仰の歩みとは一体どのようなものなのか教えられていきたいと思います。まず考えてみたいことは、今朝の第一点は、この旅の目的は一体何かということです。この旅の目的は一体何かということ、目的というのは行き先ではありません。この旅の行き先ということではありません。行き先ははっきりしているんです。それはやがて私たちがこの地上の生涯を終えて赴くことになる神様の身元です。この旅の行き先ははっきりしているんです。しっかりとその命を握っているとするならば、私たちはやがて神様の身元へと赴きます。今朝考えたいのはこの旅自体の目的なんです。この旅自体の目的なんです。私たちはですね、ただこの救いを手に入れたからぼーっとですね、この信仰の旅を進めていけばいいということではないんです。この旅には確かに目的があるんです。生涯をかけたこの旅の目的、信仰の目的、それが一体何かということです。つまりそれは私たちの信仰の生涯、この生涯の目的。一節に書かれていたことをもう一度振り返りたいと思うんです。このローマ人への手紙の12章の一節をご一緒に読みいたしましょう。先週読んだ箇所ですけれども、もう一度この12章の一節を読みたいと思います、はい、そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。ここに私たちの信仰の歩みの目的がはっきりと書かれているんです。一言で言うならば、その旅の目的とは神を喜び、神を礼拝し続ける、このことです。神を喜び、神様を喜び、そして神様を礼拝し続ける、これがですね、私たちの信仰の生涯の目的なんです。そしてそのために私たち自身を神様に捧げ続けるということ、私たちは生涯をかけて私たち自身を、私たちの思いや行動、そして私たちの生き方、存在そのものを神様に捧げ続ける、これがですね、私たちの生涯の目的なんです。そしてこれは神様が私たち人間を作られたその目的とまさに重なるもの、同じものなんです。神様は私たち人間をどのような存在として作られたのか、どのような目的を与えて私たち人間を創造されたのか、動物ではない、他の動物ではなく、私たちの人間も、私たち人間をご自身の形として作られた神様は、明確な目標を与えられました、目的を与えられました。それが神様を礼拝し、永遠に神様を喜び続けるということです。あのエデンの園で初めの人アダムとエヴァは神を喜び、神を礼拝し続けていたんです。けれども人間は堕落し、アダムとエヴァは堕落し、この目的を見失いました。そしてそれに伴い、神をではなく人間を礼拝すること、 神を喜ぶことではなくて、自分自身を喜ばせることを目的として生きるようになりました。その結果がどのようなものか、罪に彩られた人間の歴史が私たちの前にあります、後ろにあります。罪に彩られた人間の歴史、罪による破綻があちらこちらで噴出しているこの世界、社会のありさまが広がっています。そして私たちのうちに救う罪の現実があります。先週の火曜日、盛岡短大に行きまして、1年生たちでしたけれども、短大の幼児教育科の1年生の学生たちに対してですね、まず一番最初に一つの質問をしたんです。それはですね、とってもネガティブな質問だったんですけれども、皆さんは生きていて虚しくないですかという質問だったんですね。あなたは生きていて虚しくないですか。その虚しさをごまかしながら生きていませんかという質問だったんです。まあ、その後でですね、説教を続けていったんですけれども、毎回ですね、盛岡短大に行きますと、学生礼拝のその2日後に学生たち一人一人のですね、今回も150人分のこう感想が届くんですね。話を聞いて、メッセージを聞いて、どう思ったか、考えたか、教えられたこと、そんなことが届くんです。みんながですね、書いたものが届くんです。まあ、それを2日後にパラパラこう見ていましたらば、こんな学生もいましたね。そういう牧師さんは虚しくないんですか。まあ、じゃあ虚しくないもののつもりで話してたんですけども、虚しく見えたんでしょうかね。けれどもですね、まあそういう逆質問もありましたけれども、そういう牧師さんは虚しくないんですか。けれどもですね、驚いたことに多くの学生たちが正直にですね、実は虚しいんですと書いていたんですね。それぞれの書き方はありますけれども、あの質問をされてドキッとしました。実は私は今まさに自分の中にある虚しさをごまかしながら生きているんです。さらにですね、考えて生きる目的は一体何なのかということを考えると、虚しくてしょうがないんです。そんなですね、感想もありました。私自身が驚いたほど、驚くぐらいですね、その質問に対して正直に虚しいという言葉で答えてくれた学生たちが多くいました。私たちがこのイエス・キリストを信じて生きるということは、イエス・キリストを信じて命が与えられた、新しい命が与えられたということは、もう一度私たちが本来作られた目的を取り戻して、そしてその目的の通りに生きるものとされたということに他ならないんです。私たちが生きる目的、この生涯の目的、この存在の目的とは、神を喜び、そして神を礼拝して生きること。自分自身を神に捧げ続けること、自分のために自分を神として、自分のためなら犠牲を払って、このような生き方には虚しさだけがつきまとうんです。ごまかすことはできるかもしれない。その時は何かの成功を手にして嬉しいと思う気持ちはあるかもしれない。けれども、その先にはやはり自分の存在の目的を知ることがない、その虚しさが付きまとう。これが私たち人間の堕落したその姿なんです。私たちがイエス・キリストを知るということ、この信仰の歩みへと足を踏み出すということ、それはもう一度作られた目的、神を喜び、神を礼拝する、自分を神に捧げ続ける、この目的を取り戻した、与えられたということなんです。そのような視点から、このローマ人への手紙の12章の一節を見ますときに、あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい、それこそあなた方の霊的な礼拝です。このパウロの懇願、勧めは、 あなたが作られた目的の通りに生きなさい。そのような勧めだということがわかります。信仰の旅、私たち生涯をかけて続ける信仰の旅の目的は、神を喜ぶこと、神を礼拝すること、そして自分自身を神に捧げていくこと。でもこの信仰の旅は決して簡単なものではないんです。時にですね、それは時にと言いますか、常にと言ってもいいかもしれません。常にそれは大きな困難や試練を伴うものなんです。困難や試練の中で私たちは容易にこの目的を忘れて道を見失ってしまいそうになるんです。けれども神様はそんな私たちのために、パウロを通してこの旅を全うするために必要なこと、全うするために必要なことを示してくださっています。それが今朝の12章の2節に記されていることです。先ほど東さんに12章の2節を読んでいただきましたけれども、私たちのですね、この使っています新改訳聖書はだいぶ文章の通りがいいように、こう順番なんかをですね入れ替えてるんです。でもこの12章の2節をもともとのですね原文の順番の通りに読んでみますと、こういうふうになります。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ心の一心によって自分を変えなさい。神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために。つまりですね、この12章の2節はまず最初に2つの命令があるんです。パウロはですね、まず2つの命令を強調して、そしてこのローマの教会の信徒の人たちに対して、教会の人たちに対して語っているんです。この世と調子を合わせてはいけない、心の一心によって自分を変えなさい。そしてこの2つの命令こそが私たちのこの信仰の旅、信仰の歩みを続けるためにも必要なことなんです。それぞれの命令が一体何を表しているのか、続けて考えていきたいと思います。まず1つ目の命令は、この世と調子を合わせてはいけませんということです。この世と調子を合わせてはいけません、有名な言葉ですけれども、分かったような分からないようなという方が多いのではないかと思うんです。この世と調子を合わせてはいけません。この世、もともとこう訳されています。この世とは時代ですとか世代、あるいは社会とも訳せる言葉です。この世とは私たちが生きるこの時代、世代、あるいは私たちが生きるこの社会の価値観。調子を合わせるとは一体何か、調子を合わせると訳されている言葉を他の言葉で訳し換えるならば、従って生きる、そのような意味です。従う、従って生きる。もう亡くなった方ですけれども、アメリカのですね、一人の牧師、ジェームス・ボイス、モントゴメリ・ボイスという人が、この箇所のですね、この世と調子を合わせてはいけませんというパウロの言葉をこんな風に言い換えています。あなた方が現在生活している時代が、その思考、考え方や行動のパターンをあなた方に強制することを拒絶しなさい。もう一度言います。あなた方が現在生活しているこの時代が、その思考、考え方や行動のパターンをあなた方に強制することを拒絶しなさい。このボイスという人は、この世、まあ、簡単な一語ですけれども、この世というのを、あなた方が現在生活している時代が持っている思考や行動のパターン、考え方や行動のパターンというふうに解釈をしています。 そして調子を合わせてはいけませんということを、彼はですね、もっと強い言葉で拒絶しなさい、このように訳すんです。拒絶しなさい。私たちは確かにこの世、この世の今というこの時代に生きるものです。パウロが生きていた時代、1900数十年前の時代には、その時代の価値観がありました。そしてその時代の価値観は、当時生きていたクリスチャンたちに対して、その時代に従って生きるようにということを絶えず強制していたんです。それから1900数十年後の私たちも同じです。今私たちが生きるこの時代の価値観は、絶えず私たちの考え方や行動の仕方を強制しようとするんです。これが時代の流れだ、そのようにですね、私たちの前に現れるんです。これが人間として当たり前のことだ、そのようにもですね、言葉を変えるんです。これが人間として当たり前のことだ。知らず知らずの間に、私たちはこの時代のこの社会の形、枠組みに押し込められて生きることを余儀なくされているんです。その窮屈さにも気づくことができずに、逆にですね、その時代に従って、時代の価値観に従って生きることが人間として与えられた自由であるかのように、聖書的な生き方などというものは、時代遅れの魅力のないものとして片付けられてしまうような、そんな時代の影響を絶えず絶えず受け続けている、これが私たちの信仰の歩みの現実なんです。細かくですね、この現実を見ていこうとするならば、それはですね、何日あっても何ヶ月あっても足りないことだと思います。12章の一節で、あなた方の体を、生き方を、存在を神に捧げなさいと、そのように言われました。神のために捧げるということは、人のためにも捧げるということです。自分のためではないけれどもですね、この時代の価値観は、神のため、人のために犠牲を払うなど馬鹿らしい、自分の成功のためにこそ犠牲は払うべきだ、そのように呼びかけるんです。経済危機不況ということが言われています。ある意味ですね、今私たちの社会が直面しているこの問題は、経済というもの、あるいはお金というものに対して、あまりにも信頼を置きすぎた私たちに対する一つの警告のようにも思えるんです。あまりにも私たちはこの経済、そしてお金というものを軸として、この社会を築きすぎてしまった。この安心感を失った時に、今私たちの社会はガタガタと崩壊を仕掛けている。そのような現実があるのではないかと思うんです。他人に迷惑をかけないならば、別に何をしたっていいだろう。私が学生時代ですね、よくこう友人に伝道するときに、罪ということを話しますと、よく返ってきた答えは、別に俺は誰にも迷惑をかけてないからいいじゃんというものでした。他人に迷惑をかけていないんだから、別にこれでいいだろう。他人に迷惑をかけていないということは決してないんですけれども、私たちが生きる限り、しかもですね、この日本という国に生きる限り、私たちは多くの功罪を作り出しているわけですけれども、どこまでも自分中心を許すこの社会の価値観、テレビやインターネットを媒介としてさまざまな情報が溢れています。私たちはですね、それをちゃんと吟味することなく、どんどんどんどん自分の中に垂れ流し込まれている、そのような状態です。例えば一つの例として、それは性に関する歪んだ情報に現れます。性に関する歪んだ情報は、恐ろしい誘惑を人に送り続けて、私たちはその誘惑を受け続けて、私たちの内部でいつの間にか価値観が破壊され続けて、性的な犯罪が引き起こされ続けている。 次々と起こる性的な犯罪を見るときに、私はですね、その多くがインターネットをきっかけとして起きているのではないか、そのように思うことがあります。神様が備えられたはずの男と女の関係、そして結婚、そして家族、家庭というものを、この価値観は破壊し続けています。今挙げたようなことはほんの一例です。ほんの一例です。時代の価値観はともすれば教会の中にもなだれ込み、いや確実に教会の中にも入り込み続けて、私たちのこの内側から、教会の内側から、その信仰や交わり、礼拝を破壊し続けています。私たちは私たちが信仰の旅を続けているこの世の現実と巧妙さ、迫り来るこの波の恐ろしさをまず自覚しなくてはならない。この世と調子を合わせてはいけません。パウロがですね、この世という言葉に込めたその内容の恐ろしさを自覚しなくてはならない。さもなければ調子を合わせるどころか、あっという間に私たちが乗り込んだその船ごと乗り込まれて、飲み込まれてしまいかねない。私たちの生涯を通して直面し続ける困難や戦い、試練というものが確かに今目の前にあり続けているんです。ではそんなこのような時代の価値観が襲いかかってくる中で一体どうすればいいのか。それがこの12章2節の2番目の命令です。2番目の命令、先ほど命令が2つまずゴツゴツとこう並んでいる、そのようにお話をしましたけれども、2つ目の命令は一番最後に書かれています、心の一心によって自分を変えなさいというものでした。心の一心によって自分を変えなさいというもの。実はですね、今朝私はこの新改訳聖書の訳をちょっと変えてですね、皆さんに提案をしたいんですけれども、心の一心によって自分を変えなさいと書かれていますけれども、この変えなさいという部分ですね、なぜ新改訳聖書がこのように変えなさいと訳しているかわからないんですけれども、もともとのですね原文ではこれは受け身形なんです。つまり心の一心によって自分を変えてもらいなさい、これが直訳なんです。心の一心によって自分を変えてもらいなさい、多くの聖書がですね、もともとの原文に従って変えてもらいなさい、英語の聖書でも多くがですね、こう受け身形でこの部分を訳しています。何かですね、心の一心によって自分を変えなさいという時に、私たちはですね、自分の力によってとか、そのようなイメージを抱いてしまいますけれども、もともとのここはですね、心の一心によって自分を変えてもらいなさい、まあ、この変えてもらいなさいという部分をですね、別の言葉で訳すならば、例えばそれは自分を変革され続けなさい、変革され続けなさい、自分を作り変えられ続けなさいということなんです。自分を作り変えられ続けなさい、これが2つ目の命令です。そしてそれがどのようにしてか、どのようにかと言いますならば、その直前にあります心の一心心によってということなんです。心の一心によって自分を変革され続けなさい、まあ、分かるようなですね、分かったような分からないような、そのような表現ではないかなと思うんです。心の一心によって、心の一心と言いますときに、一瞬にしてですね、一瞬にして私たちの心が新しいものへと変えられるかのような、そのような印象を抱いてしまいます。でもここが表そうとしている、このパウロがですね、この部分で表そうとしていることは、確かにあなた方は全く新しいものへと変えられたのです。あなた方がイエス・キリストを信じて新しい命を与えられた、その時あなた方は確かに新しいものへと変えられたのです。新しいものへと変えられた、 そのような存在として、変えられたものとして、あなた方の心も全く新しいものへと変えられ続けなさいということなんです。心を新しいものへと変えられ続けなさい。あなた方の価値観、この時代の影響を受け続けたあなた方の価値観や物事に対する考え方を全く新しいものへと変えられ続けなさい。あなた方のうちに変革を起こされ続けなさいということなんです。古い価値観ではない、全く新しい価値観に生きるものとして、その考え方を、心を作り変えられ続けなくてはならない。さもなくば、そうでなければ、自分自身を捧げることも、神を喜び、神を礼拝することもできない。というわけです。心の一心によって自分を変えられなさい。では私たちはどのようにして作り変えられるのか。それは、はっきりしています。パウロがこのローマ人への手紙でも書き続けてきたこと、それは、御霊の働きによってということなんです。御霊の働きによって、私たちは変えられ続けていく。御霊の働きによって。御霊はどのように働くのでしょうか。御霊はどのように働くのでしょうか。私たちのうちに働かれるのか。それは、御言葉を通してなんです。私たちが御霊の助けによって、御言葉に対する心からの理解を与えられることによってのみ、私たちの中に変革が起こされていくんです。私たちが御霊の助けによって、御霊の働きによって、御言葉に対する理解、御言葉に本当に心から教えられて、そして私たちの思いがそちらに向けられ続けていくときに、私たちの考え方、価値観、世界観、そして生き方、行動、言葉もが変えられ続けていく。それが私たちが旅を続ける上で必要なことだというわけです。簡単なことではないんですね。私たち信仰者になりました。クリスチャンになりました。さあ、あとはなんとなくこの旅を続けますということではないんです。ああそうですか、クリスチャンだからこれはしてはいけないんですね、あれはしてはいけないんですね、酒は飲んではいけないんですね、ギャンブルもしてはいけないんですね、はい、私は信仰を持つものとされましたから、そういうことはしません。そんなですね、底の浅いものでもないんです。もしこれはしていない、これはしている、これはしない、これはしてはならない、だから私は信仰者としての歩みをしていますというだけならば、それはですね、聖書に登場する律法学者たちも、むしろ私たち以上にしていたことなんです。信仰の告白、私たちがですね、信仰が与えられてその告白をする、そしてその信仰者としての歩みを始めるということは、あくまでも本当にそれは始まりなんです。そこから続いていく生涯をかけて続いていく旅、それは、私たちの考え方を、価値観を、そしてそれに伴う行動を変革され続けるものなんです。これがクリスチャンがこの世にある限り続けていく歩みなんです。皆さんはどうでしょうか。信仰歴の長いや短いは関係ありません。もうですね、私は十分に御言葉を学んだから、だから、もうあるところまでは到達したということはありえないんです。私たちがこの生涯の歩みを続けていく限り、私たちのうちに御霊は変革を与え続けようとしているんです。変えられなさいとありますけれども、私たちに求められる応答もあります。それは、この御言葉を本当に心から理解する。それを繰り返し続けていくということなんです。私たちが心を持って主体的にもこの御言葉に対する理解を求め続けていく。そんな私たちに対して御霊は理解を与え続けてくださる。 皆さんお一人お一人に尋ねたいと思うんです。あなたは今この時代に生きるものとして、押し寄せるさまざまな価値観の影響を受け続けているものとして、しかしこの時代の価値観にではない、この御言葉によって教えられ、そして変革を与えられ続けているでしょうか。またその必要を覚え続けているでしょうか。ここまでは私たちの信仰の生涯の目的、直面する困難、試練、私たちに必要なこと、このようなことを話してまいりました。今朝の最後には短くですね、私たちがそれではこの信仰の旅を通して味わい続けること、経験し続けることを話して終わりたいと思います。後回しにしました2節の途中の部分、この新改訳聖書では途中の部分、この部分をご一緒に読んでみたいと思います。神の御心はというところから、わきまえ知るためにというところまでをご一緒に声に出して読んでみたいと思います、はい、神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために。神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために。心の一心によって自分を変えられ続けなさいと書かれています。つまり言葉を変えるならば、私たちが御霊の働きによって御言葉を理解し続けて、そして私たちの価値観、世界観、生き方の上に変革を与えられ続けていくならば、私たちは神の御心が一体何であるのか、そしてその御心の何が良いことで、その御心の何が受け入れられるもので、何が完全であるのかをわきまえ知るようになるということなんです。わきまえ知ると訳されていますけれども、これは吟味し、あるいは実証する、吟味する、あるいは実証する、つまり私たちが味わい続けるということを意味します。神の御心とは一体何かと言われていますけれども、私たちはですね、ちょっとですね、この御心という言葉を聞くときに、あまりにも容易に、じゃあ自分の進路は一体何だろうか、どういう行動を取ったらいいのかとかですね、どういう決断をしたらいいのかとかですね、そういうことばかりを考えてしまう傾向があるのではないかと思うんです。神様の御心は何でしょうかとこう尋ねるときにですね、自分が一体どんな決断をしたらいいんでしょうかということと同じ意味になってしまうことが多くあります。でもですね、ここで言われている神の御心というのはもっともっと大きなことです。それはこの聖書全体を通して神様が一体何を私たちに対して教えておられるのか、またこの聖書全体を通して神様が私たちに対して一体何を望んでおられるのかどうか、あるいは私たちの存在が一体どのようなものなのか、神様が与えてくださる救いとは一体どのようなものなのか、そういうことも全て含めて、この偉大な神様の考え、心、神様の私たちに対する願い、計画、そのようなもの全てを含めたのが、この御心という意味なんです。個人的にですね、どういう道に進んだらいいですかということ、もちろんそれも含まれています。でもそれはあくまでもほんの一部分なんです。もっともっと大きな神様の御心。その御心が何かということを私たちは知らされていくということなんです。そして同時に、神様の御心が本当に良いものであるということを知らされていく。 またこれ神に受け入れられと訳されていますけれども、直訳しますと喜ばしいこと、喜ばしいことという意味なんですね。神に受け入れられというのはちょっと意訳で、喜ばしいこと、神にとって喜ばしいこと、神様にとって喜ばしいことだけでなく、これは私たちにとっても喜ばしいことを経験するという意味なんです。神様の御心の何が良いことなのかを経験する、また私たちにとっても喜ばしいことを経験する、そして神様の御心が偽りのない、そして欠けのない完全なものであることを私たちは味わっていくということなんです。御言葉によって心を変革され続ける私たちは神様の御心を知らされていきます。そして私たちにとって何が本当に良いことなのか、何が神に受け入れられることなのか、そして何が私たちにとっての喜びであるのか、神の完全さ、清さに預かるということを教えられ続けていくんです。戦いがあります。簡単にですね、この時代の価値観に従ってしまえば楽だと、私たちに押し寄せる誘惑に流されてしまえば楽だと思うことがたくさんあります。いや、そんなことの連続かもしれません。でもこの時代の価値観に従うのではない、御言葉による変革を経験し続けるならば、私たちはこの生涯を通じて神様の御心を一つ一つ知らされていく、そのような歩みが許されているんです。来週以降は12章の3節以降からですね、さらに具体的な教えに目を向けていきたいと思っております。具体的な教えに教えられていきたいと思っています。神様の視点からこの12章1節2節をもう一度最後に考えてみるならば、神様は明確な目的を持って私たちを作られました。それは虚しさを伴うものではない、心からの喜びを伴うものです。神を喜び、そして神様を礼拝すること、また自分自身を主に対して捧げ続けていくこと、これが私たちの目的です。そしてそのために必要なことは一体何か、この世のこの時代に流され続けてしまっていた、この世の価値観に蝕まれ続けていたはずの私たちを神様は憐れみ、御言葉を持って私たちを作り変え続けてくださっています。この御言葉を本当に理解して、そしてこの御言葉に従い続けていく中で、私たちは神様の御心の正しさを、良さを、喜ばしさを、そして完全さを味わい続けていくものとされています。最後に皆さんとご一緒にヘブル人への手紙の13章の最後の祈りの言葉をご一緒にお読みして、この説教を終わりたいと思います。ヘブル人への手紙の13章20節と21節。ヘブル人への手紙の13章の20節と21節。ではですね、この箇所を皆さんとご一緒に声に出してお読みしたいと思います。ヘブル人への手紙13章20節と21節、はい。 永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から導き出された平和の神が、イエス・キリストにより御前で御心にかなうことを私たちのうちに行い、あなた方が御心を行うことができるために、すべての良いことについてあなた方を完全なものとしてくださいますように。どうかキリストに栄光が余々限りなくありますように。アーメン。一言、もう一言お祈りいたしましょう。私たちの手にいらっしゃいます父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。私たちはあなたの導きの中で、憐れみの中で、イエス・キリストこそが私たちを罪から救い出し、命を与えられたよみがえりの主であることを告白をして、その信仰の歩みを続けるものです。あるいは本当にこの方が、あなたが従うべきお方なのか、私の罪が許される必要があるのかと、そのようなことを求めながら信仰の決断の前に立たされているものです。神様、パウロがおよそ2000年前に力強くローマの教会の人々に対して語られた言葉が私たちに対しても迫ってきます。私たちは虚しい存在ではありません。かつては虚しいものでした。でも生きる目的を与えられ、そして具体的にそれが信仰の歩みの中でどのようなものであるか、御心を知らされ続けているものであることを覚えます。ご自身の清さに預かるものとして、私たちを作り変え続けてくださる主の御業、その御業の前に、またそのために私たちに与えられているこの御言葉の前に、今も続けられている御霊の働きの前に、どうか私たちが心を開いて受け入れ従っていくことができますように、この御言葉の理解を求め続けていくものとさせてください。神様、私たち共に礼拝を捧げています。この信仰の歩みを共に続けるものとして、それぞれの歩みの上で直面している困難や戦いがあることを覚えます。どうかその中でこの交わりを通して、互いのために取りなしを続け、励まし合い、また私たちのこの信仰を高め合う、そのような関係を築いていくことができますようにお願いいたします。御言葉をありがとうございます。御霊の働きをありがとうございます。私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。